シャーロック・ホームズにとって彼女はいつも
あのお方
であった。他の故障などつゆほども聞かない。彼女の前ではどんな女性も影を潜めるとでも考えているのであろう。だがアイリン・アドラーに恋慕の情といったものを抱いているのではない。あらゆる情、とりわけ恋というものはホームズの精神にとっては到底受け入れることができない。精神を冷徹で狂いなく、それでいて偏りが全くないままに保たねばならないからだ。個人的な考えだが、推理と観察にかけてホームズは世界一の完全無欠な機械である。けれども恋愛向きではない。茶に構えねば人の情については語れない。観察にはもってこいだ。情こそが人の動機や行動のベールを剥ぎ取る。だが研ぎ澄まされた推理の場合、ひとたびそのようなものが厳密に調整された心に入り込めば、乱す種となってしまう。そうすればどんな思考の結果も疑わしい。精密機器に砂が混入することよりも、所持する高性能の拡大鏡にひびが入ることよりも、ホームズのような心に強い情緒が芽生えることの方が悩ましいことなのである。だが、そんなホームズにも一人だけ女性というものがあった。その女こそ、かつてのアイリーン・アドラー。まことしやかな噂の多い女だ。近頃ホームズとは会っていなかった。私の結婚が二人を疎遠にしていた。結婚生活はまさに至福で、初めて所帯主になったこともあり、私の熱意はすっかり家庭中心に注がれていた。片やホームズといえば、持ち前のボヘミアン気質から世俗を避け、ベーカー街の我らが下宿にとどまり、古書の山にうずもれ、コカインと破棄を交互に繰り返していた。つまり、麻薬へ溺れたり、持ち前の洞察力で事件に乗り出したりである。例のごとく犯罪の研究に没頭し、多大なる才と人並みならぬ観察力を駆使して、警察でさえ絶望的とさじを投げた事件にも糸口を見つけ、謎を解き明かしていた。折々ホームズの活動を風の噂に聞くことがある。トレポーフ殺人事件でオデッサに招聘されたとか、トリンコマリーでアトキンソン兄弟の奇妙な惨劇を解決したとか、ひいてはオランダ王室のために秘密裏に任務を遂行したとか。しかし私も日刊新聞の一読者として知るのみで、かつて友人でありパートナーであった男のことを直接知っていたわけではなかった。ある夜、1888年3月20日のことだ。私は元の開業医に戻っていたのだが、患者の往診の木とベーカー街を通りがかった。あの見慣れた戸口を見ると、旧婚時代や陰惨な火のエチュード事件のことがいつも心によみがえってくる。私はふとホームズに会いたい。人並みならぬ能力を発揮するのを見たい。そんな衝動に駆られた。ホームズの部屋は赤々と光が灯り、私が見上げていると、ホームズの細く長い影帽子が二度も窓に映った。うつむき、手を後ろで組み、部屋をせかせかと力強く歩き回っている。私は気心や癖を心得ているので、その態度や物腰からすべてが伺える。また仕事をしているのだ。麻薬の夢からうつつに帰り、新しい事件の香りに興奮を隠せないでいる。私が呼び鈴を鳴らすと、以前は私も同居していたあの部屋に案内された。ホームズの物腰からその気持ちは伺えなかった。いつものことだったが、私にはなぜだか彼が再会を喜んでいるように見えた。何も言わず、温かい目をし、肘掛け椅子を手で示すと、葉巻入れを投げてよこし、部屋の隅にある酒瓶台とガソリンを指し示した。そしてホームズは暖炉の前に立つと、何かを深く考えながら私を見るのである。
幸せ太りか。
とホームズ。
思うにワトソン、以前より7ポンド半の増だ。
7だよ。と私は返答する。
ふん、もう少し考えるべきだったか。もうほんの少し重いはずだ、ワトソン。また開業したね。 僕に一言もなく復帰か。
おい、どうしてそれを。
わかる、演劇だよ。